大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2025年5月第4週の金曜日、大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたえです。
というわけで、あっという間に姉さん兄さん、
はい、
何でしょう。5月もってことはさ、はい、え、すごいよ。
ゴールデンウィーク終わっちゃいました。
だからそんなところよ、もう5っていうことはもう10のほとんど半分なわけだから。
10の半分です、ね。
まあ10の半分だよ。言いたいことは12の半分ってこと。
そういうことですね。
半分来ちゃって、はい、なんかあったの？坊やは、小屋敷坊やなんかあったんですか？
私はですね、ついにですね、長崎県に初めて自転車で行きまして、これで46件目ということで。
本当ですか？
はい、47都道府県に大手となりました。
え、あと残りはどこなんですか？
北海道ですね。
おお、そうだったんですね、は
い、初めて行ってきました、長崎県。
長崎、
なんかここんところ頻繁に行くなと、は
い、そうですね、今年かなり行ってましたね。
全部大手をこうかけてた、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いや、野心家。
北陸、そして和歌山の方も行ってきまして、
うんうんうんうん、野心家。ほら、じゃじゃん、受験の時もさ、もうどっかもう受かってんだけど内緒にしてるみたいなやつそういうやつだ
これ。長崎、どうだったんですか？
雲仙岳に登ってきまして、
うんう
ん、だいたい標高が700メートルぐらいだったんですけど、うんうん、
自転車で登れるんですか？
はい、初日自転車で頑張って登りまして、上の頂上の方まで行ってきました。
一人で
ですよ。周りのもう地元の方々は、自転車で来たのっていう風に結構言われましたけど。
何時間かかったんですか？
でも距離で言うと、空港から雲仙岳まで40キロ50キロぐらいなので、4時間くらいでお昼過ぎにはもう着くって感じで、
一番上まで
行って。
はい、
聞こうとしたのは、はい、こうなんか銃弾切り替えの、うんうん、ものすごい軽いやつで行くわけだろ。
あ、ギアを軽くして、
でこんなやって、はい、こうフラフラこう右行ったり左行ったりしながら、こう少しでも軽くしよう。
蛇行はしない
いや、するって。すごい急所なところはこうにやった方が楽なんだから、ちょっと斜めになるからいや、するんだって、
しないですよね。
蛇行はそんなにしないです
ほとんど。漕いでも進まねえじゃん、あれ。
頑張るんすよ。頑張れば登れるんすよ、山も。
一番軽いやつで登ったんだろ、しつこいやつ。
そうですね、軽くして登っていって。いや、でもね、山登ってて、前野のことながら山ってきついじゃないですか。で、ふと今更ながら、なんで登ってるんだろうってすごい感じて、ていうか、なんで自転車こんな必死になって漕いでるんだろうって、すごい冷静になってしまって、
手を挙げてる。
なんで登ってんのだけど。いや、だから真面目な話。
真面目に私も、なんでこれ息ぜーぜー切らしながら、心拍数も140、50、
危険
もっと上がる、160ぐらいいっちゃって、なんでこんな必死になってんだろうと思った時に、でもこんな必死になれるのって、大人になってからなかなかなかったなってすごい改めて感じたんですよ。ちっちゃい時って結構なんか、それこそ何でしょう、ちっちゃい子供がもうゲームに夢中になったりとか、虫捕まえるのに必死になって、でもなんでゲームに夢中になってるのって言われたら理由ないじゃないですか。楽しいからただ夢中になって。
兄さんね、はい、親父がそれでね話を10分とか5分も経せようってちょっと温めるやら、兄さんどう今
なのに。いやいや、ちょっともう阿部先生がなんか途中からね、椅子の背中に
だいぶ距離を取り始めましたけど、
まあだけど言われてみたら、大人になってだから、みんな大人になってから仕事真剣にやってんじゃねえの。
そうだから、仕事とかそのね、ご家族とか、あるいは何かこうそういうものに打ち込むっていうのはあると思うんですけど、意味もなく必死になれるって、これ逆に私幸せなのかなって、すごい。何か別に目的とかがあるわけじゃなくて、ただこの自転車を一瞬一瞬ペダルを回すことだけがもう楽しいって思えるのって、結構私にとっては貴重だなって
ちょっと
思いましたけど、はい、
それに関して純粋に姉さんはどう思うの？今の発言に対してどう思うんだって。
今の発言ですか？
正直にさ、いつものダークな姉さん、これ放送の時の姉さんじゃなくて、ダークな姉さんだったら何て答えるの？
なんか小屋敷さん悩みでもあるのかな。
なんか、いや、そう、初めて姉さんと気があった。なんか誰も、
いや、特に悩みはないんですけど、だから悩みがないからこそ打ち込めるこの幸せみたいな。
なるほど。
いや、でも今語ってる小屋敷さんのね、横顔見てて本当に楽しそうだなと思ったから、うん、そう、ま
あ、本人がさ、いや、確かにそれはある、うん、本人が楽しくて、はい、他の人に迷惑かけてねえんだから、
う
ん、ね、いいかな
と。迷
惑かけてないですから、
はい、いいかなと思ったんだけど、姉さんなんかあったの？
私ですか、うん、いや、でもちょっとその雲仙からの話ですよね。何泊されたんですか？
今回4泊5日がっつりしてきました。はい、いろいろ温泉、嬉野温泉、武雄温泉とか巡って、あの吉野ヶ里遺跡の公園のところも見てきたりして、
一人で
もちろん一人でもうあちこち行って、温泉とあと歴史も結構感じて。
その温泉のところに泊まるの？
温泉宿に今回泊まりましたね。嬉野温泉に泊まって、
いくら
嬉野温泉は一泊7,000円、6,000円ぐらい、まあ素泊まりですけど温泉宿に。
その経路は全部自転車で行こうって
自転車で全部行って、雲仙岳一泊目泊まって、二日目が嬉野温泉泊まって、その後久留米温泉福岡に泊まってって感じで、
県
もまたいで行ってって感じでしたね。
走行距離何キロだったの？
今回350キロぐらいだったと思いますね、確か。
すごい、はい、やっぱり悩んでんですかね。
いやっていうかね、なんかね、こう姉さんなんかも
う、坊やの話、
今の話聞いたらちょっともうすごいなと、立ち打ちできないな。
こんなでみんなでガヤガヤやってたら番組として成立してんの？頑張ってる小屋敷坊やを先生は応援します。そんなわけで本日の大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
チャリンコ隊のコーナーです。まずはこちらの音声からお聞きください。
あれですね、いつもと違う雰囲気のところでお会いするから、
はい、いやでもいよいよ始まりますよ。
本当ですよ。何が始まるかって、今日私たち2人は自転車にまたがってるんです、
はい、う
ん、
そうなんですよ今、はい、あ、ヘルメットをねしっかりと皆さんもつけて、
はい、よいしょ。今日は富山県の射水市、はい、新湊にいます、うん、ここは、目の前に今すごい補船ですかね、これは、
ね、海王丸という大きい船がね、はいはい、今左手に見えてますね、
うん、なんかこれずっと置いてあって、中もね見学できるようになってるみたいなんですけど、
本当は乗船口って書いてありますね、あちら側に、はい、中にも入れて、しかもね目の前にも大きな橋があって、
うん、そうなんです。ここをね会場として、はい、ちょっと後ろでも今行ってるんですけど、富山湾岸サイクリングというのが開かれるんですが、うん、私たちはこれと一緒に閉鎖のイベントの復興応援ライドというのに、はい、参加するためにここに来ました、うん、というか私が無理やり小屋敷さんに声をかけて
ありがとうございます。いやいやいや、
いたんですけど、
まずこのイベント自体がね、こんなに多くの方が、うんうん、自転車好きな人って多いんだなって、普段私一人で ね旅することが多いんで、改めてこの自転車を好きな方が多いって、それだけでこうワクワクしますよね。
あのね、これ今一番最後の少ない数のコースなんですけど、はい、もうこの前にもうすごい
先発隊が、
はい、もうほとんど1000人近い人たちが出発してるんです。
すごいですね、
はい、で私たちは今これ60人ぐらいのこういうチームなんですけど、
復興援ライドは60人ぐらいの、はい、
そうですね、うん、でみんなで、ここをスタートして、はい、で能登半島の方に向かって、うん、北に向かっていくんですけど、まずは、道の駅いおりというね七尾市のところに入っていきます、はい、うん、でそこからちょっと峠があって、それを
登りがあるんですね、
はい、越えて、お昼ご飯の場所、うん、食材市場というところに行くんですけど、はい、まあ、そのお昼ご飯を目指しながら頑張りたいと思います、
うん、いやこれ登った後のご飯美味しいでしょうね。
そうです、
うん、いやそしてね、驚いたのが本当に大さん大活躍じゃないですか、もう団長。
いやいや、あ、はい、あの名ばかりなんですけど。
いやいやいやいやいや、先ほどご自身でね声が通るからって、いやもう本当に大さんの声響き渡ってましたよ会場に。
あの舞台やっててよかったなと思ってるんですけど。
なるほど。
そうでもね、あのいつも一人で走るのが、はい、あの多いっておっしゃってたんですけど、うん、やっぱりチームで走るとまたなんかすごい違う楽しさがあるから、絶対にそれをね小屋敷さんに伝えたいな。
そうですね、ちょっとそれ走ってまた感じたいと思いますね。
で今日はね、うん、あと特別にあの新田知事と、はい、それから、
長谷知事、
富山県と石川県の両知事が一緒に揃って走るということで、まあ、これもねあの、はい、やっぱり北陸今新幹線もつながって、
あ、そうですよね、はいはい、もう一つに本当に北陸が
なるっていう意味で、まあ、自転車を通じてそういう復興の応援ができたらなと思ってます、
うん、今ちょうどスタート位置に着こうというところですね、
はい、ありがとうございます。それでは参りましょう。
行きますよ。
楽しんでこられ。行きましょう。
敷選手と人と大選手の声が聞こえてきた。なんか本当に二人ああいう声してんだよね。なんかこれ一体 どうなってんでしょう。
聞いてましたか。
いや聞いてた。もうなんかね、ああ神様がいるんだなとか思って聞いて
る。天の声じゃないですか。
うん、これ どういう状況になってんだ、ちょっと説明してごらんよ。
はい。まあ、場所は富山県の、新港、射水市の新港というところなんですけど、まあ、ここから復興応援ライドっていうサイクリングイベントを企画して、まあ、能登半島地震の応援、復興応援をしたいっていうことで、まあ、皆さんこの富山県から走って能登半島に向かって、で、まあ、大体120キロぐらい、
全体120キロです、
ね、トータルで120キロね、
を走って、まあ、戻ってくるっていう、そういうイベントに、まあ、サイクリング好きな小屋敷さんを、
はい、呼んでいただきました。
ぜひ、はい、うん、一緒に。
なんかあれだよね、いつもよりも全然二人とも生き生きしてるね。なんか
そうですね、
まあ、特に小屋敷坊や。
大好きな自転車なんで。
あれ、姉さん、肩書きは何になってんの。
復興応援ライドの団長です。
すごいですよ、もう本当にチームを本当まとめてるって感じ。
いえ、なんかね、もう何回か石川県の方で走ってて、結構皆さんこう知り合いも増えてきて、でそういう形で、まあ、こういうのやるっていうと、わーっと今回60人弱ぐらい集まってく
る。言っても、このとこ年中行ってるもんね。
最近そう
です。だからそう考えると、普通だったらなんか普通のそのイベントのプロモーションをやる人が来てさ、話してて、じゃあ皆さん行ってらっしゃいみたいになるの、自分でなんかいろんなみんなの前で話して、おはようございますなんとかでって話して、それで一緒に走るんだ。
そうですそうですそうです。
ということは、歌って踊れる田原俊彦みたいなもんだな。
どういうことですか。
まあ嬉しいですけど。
これだと出発の時は正直、
はい、
なんかどうなの、気持ちは、正直な気持ちはどうなの。
正直な気持ちですか。私は基本的にその小屋敷さんと違って、結構こういう団体、みんなで走るイベントのそういうものが多いから、まあやっぱりすごいワクワクしますし。
あ、するんだ、うん、どう。
私は2ついろいろ思ってることがあって、1つはまず自転車でその走るんですけど、私の持ってる自転車がロードではなくてグラベルっていう、ちょっとスピードが出にくいタイヤ太めの自転車なんですよ、旅用の。なんでそもそもちゃんとついていけるのかなっていう、そのスピードのちょっと不安っていうのと、あとね、みんなと一緒に行動が非常に私苦手なんで、団体行動ができるのかっていう不安、2つの不安がありましたね、このスタート地点では。
楽
し
みと、そんな不安を抱えてたんですね。
ワクワクと同時にその2つの不安が結構大きかったですね。
なんかわかる。
まあ、今回はね、頑張ろう北陸ということで、はい、そのね、知事お二人が実際に参戦してということで、
そうなんです。富山県の新田知事は結構この富山湾岸ライドを走ってるんですけど、長谷知事は一応スポーツマンなんですけど、自転車に乗るっていうイメージがなくて、
はい、
で今回どうしてもやっぱりこうつなげたいと思って、まあ、私石川県の観光大使なので、まあ、それをいいことに長谷知事にもぜひ走っていただきたいって言ったら、じゃあ走るよっていうふうにおっしゃってくださって実現したんですよね。
なるほど、
はい、でも新田知事と長谷知事もすごい仲がいいから、ある意味そういう意味でもお二人が一緒に走ってくださって本当に良かったな。
もともと長谷知事はだってプロレスラーだからね。
そうですそうですそうです、で電動アシストだったんですけど、
あ
いいバイクですね。
そこでなんか親近感が初めて生まれるわ。
だ普段ねこう乗り慣れてない人でもそういうふうにこう、電動バイクだったりを使って、そうです、ごくね楽しまれてましたよね、お二人とも。
そうなんですよ。長谷知事なんて出発前はね、一緒に写真撮ってくださいって言って長蛇の列ができるほど、なんか私は石川県のゆるキャラですってご自身で言ってたぐらいで大人気でした、ね、
だけど偉いよな、ある意味半分公務だとしてもだよ、実際に普通走んないもんね。なんかネクタイ締めてきて、じゃあ皆さんまた次のね、
あそうね、
次の集合場所で、はいはいはい、待ってますんでみたいなさ、ちゃんと走るっていうところがなんかね、
そうちゃんとサイクリングウェアを着てきてくださって
た、そういう風にやるエネルギーが復興につながっていくんじゃないかなって先生なんか思っちゃうんだよね、その時はな、姉さんは団長でさ、どんな具合だったの。
どんな具合。
どこ屋敷
いやでも本当にその長谷知事、お二人の知事に対してもこうお声掛けしたように、やっぱり田江さんが中心となってこの本当に声をかけたりとか、やっぱりこう 何度も参加されてるからこそ、タエさんタエさんっていうのは本当に参加してる方々がやっぱりいろんな方がおっしゃってて、改めてそのタエさんを中心に本当にまとまってるなっていう、特にこの復興応援ライドの方はそういう部分があるんだな、大きい存在なんだなっていうのをすごく私は肌で感じました。
いや、とりあえず来年あたりは富山県知事で、その次の年は石川県知事ってことか。正解に進出。
そしてその次に福井県知事。
いや違う、もう衆議院でしょ。
あ、なるほど。
いや本当に改めて大きい存在なんだなっていうのを感じましたね。はい、では続いてはですね、スタートから40キロぐらい走ったところに休憩地点があったんですけど、ちょうど富山県と石川県の県境にある道の駅伊織での模様をお聞きいただきたいと思います。
いやー、もうちょっと40キロちょっと走ってきたんです
けど、一気に来ましたね、
はい、一気にノンストップで来て、はい、私結構疲れてるんですけど、うん、もうね途中からね小屋敷さんに引き離されたんです結構ショックでしたけど、
皆さんと走るのがすごい楽だっていうのを感じて、いつも一人でしかしたことなかったんで、
ソロライドよりもグループライドの楽しさを
ちょっと感じました。
よかったです、はいはい、
この後ね登りがあるんですね。
そうなんです、はい、でここは能登の伊織の道の駅というところで、うん、はい、まあ、あの目の前が海が広がっていてね、
はい、
ちょっと結構桜も少しまだ残ってる感じなんですけども
、そうですね、
はい、もうちょっと一山越えて、うん、いよいよ昼食会場の食材市場、ここからまた
ま
あと10キロちょっとで、はいはい、頑張っていきたいと思います。
はい、頑張りましょう。
ということはさ、さっきスタートの時にね、小屋敷選手が、
はい、
なんかほらいつも一人行動で、
はい、
なんかグループで走ったことないから、うん、あと自転車のタイヤも太いしみたいなこと言ったけど、はいはい、うん、
心配してたって。
それは姉さんの目から見てどうだったの？
もうね、ちょっと私言葉にならないぐらいショックでした。
それはなぜ、なぜ
早いの。なんか全然本当に嘘つきじゃないですか。
どういうことですか。
もう性格は悪いんだけど、
うん、
だってもうね、わざと隠すようなタイプなん
です。あ、やっぱりそうなんですよね。
陰気だわ。
いやでも本当どうだったんですか。なんであんな早いんですか。
普段はやっぱ一人で走ると、特に海に近いところって風がすごくて、
うん、
もうその風に負けながら走るっていうのが普段だったんで、今回集団で走るってなると、やっぱ前にその風を受けてくれる人がいたり、まあ、横で一緒に走ると風が本当に抵抗が全然なくて、こんなに走りやすいんだっていうのをすごいびっくりしたんですよ。
最初は私の後ろに僕ここ走ったことないしわからないからついていきますって言われたんですよ。だからうん、わかった、団長としてやっぱりちょっと頑張ろうかなって、
はい、姉さんの後ろね、
そう思ってたんですけど、多分途中から遅いから耐えきれなくて、なんか気づいたらちょっと行きますって言って行かれて、でさらにこの道の駅終わった後にちょっと一山こう本当にあるんですね、一番、まあ、前半の一番のハイライトが、うん、そこでもう全然小屋敷さん見えなかったですもん。待ってもくれないし、
いやだからそこがね、私の集団行動苦手っていうところが、まあ、災いしてというのか、走ってるうちにあれこれ結構いけるぞと思っちゃったんですよ。これスピードね、まだまだ全然出せるなって正直思っちゃって、だ山登りで、はいはい、地元の大学生の方ですかね、
うんうん、あれ自転車部ですよ、
自転車部のウェア着た方がいて、はい、ちょっと先行きますみたいな感じで、あこれちょっとついてったら面白そうと思って、
はい、
シュッシュッシュッてついてったら、
えそこまでついていっちゃったんですか。
全然ついていけちゃいましたね。
でさらに抜いちゃった。
いやそこはちょっと自重して、
あ本当は
山登りは得意なんだってその時すごい感じて、全然苦じゃないんですよね、登るのが。
うわなんかね、最近なんかどことなく危険な香りがするなとは思ってたんだけど、普通だってさ、姉さんのね本当のちょっと推測ですよ、
はいはい、
抜かれていく時のその気持ちって言ったらさ、
うん、
それこそ団長の思いだよね。
本当にそうでしたね。
うまい、
はい、でさらにもう一つあるのは、その長谷知事も一緒に走ってたんですけど、うん、まあ最初は私の後ろだったんですね。でも気づいたらなんかこう鼻声がちょっとフンフンフンっていうのが聞こえてきて、で気づいたらなんか歌いながらE バイクで私の横をまたさーってこう抜いていったんですね。
今の聞いてちょっと考え方が変わってきたんだけど、それってことは姉さんが遅いんじゃね
えの。いやま、それもあるんですけど、でもそれぐらいみんな本当に、はい、早かったです。一人だと追い抜くとか、なんかそういう競争心を煽られることはなかったと思うんですけど、はい、うん、多分そういう集団でやると、
はい、
まだいける、いや 俺すごいなっていうのがだんだんだんだんこうムクムクとね、
おっしゃる通りで、今一番挑戦したいことがロードバイクを買ってどれぐらい早く山登れるんだろうっていうのをレースに出てみたいなっていうのが今すっごい強くて、
そこですね、
そこですね、もうどれだけ俺は抜けるんだっていうのをちょっと試してみたいなっていう気で今いっぱいなんですよ。
復興ライドだよ。
そうですよ。
みんなで仲良くね。
抜くものじゃないですよ。
みんなで仲良く能登を盛り上げましょうって話の時に。復興を
応援するって。
それをなんか足げにしてさ、向いてたよ。え、我が先にってね。東京に住んでる俺はね、あんたたちよりも早いんだみたいな。もうこんなことが人として許されていいのかって話だよ。
もう団長としては次回からはお招きしないということかしらね。
出禁になってしまう。
だけど本当にそうなんだな。はい、だまさかさレースに出たいって言葉が出ると思うのか。
でもそれすごい私としては嬉しいですね。ぜひね、はい、そういうあの乗鞍とか富士ヒルとか、はいはい、いろいろとヒルクライムレースたくさんあるので、
ヒルクライムレースちょっと出たいんで、
いやもうそれにね、はい、本当に小屋敷さんの名前がこうタイムに出るのをね、はい、私は期待したいと思います。
そういう競争のやつもあるんだ、
うん、あるからね、本当それ向いてると思いますよ。
ちょっと目覚めました、新たなものに、う
ん、それちょっとやってみてさ、また報告したらいいじゃん。これ自転車の番組なんだから。
そう
です
ね、そう確かに。
え、自転車の番組になったんです
か。もう自転車の番組になったんですか。
力いっぱいもう自転車の番組になっちゃってるから。
あとはもう阿部先生が乗るだけですよね。
そう、乗るだけっていうね。
というところでね、続いてはですね、この山も登り終えたということで、中間地点60キロ地点でね、昼食を取るため七尾市にある能登食材市場というところに行ったんですけど、そこで長谷博石川県知事のインタビューの模様をお聞きいただきたいと思います。
今食材市場に着いたんですけれども、今日
いい香りがするよね。
ね、そうですよね。
買い物ができるような感じで、
あとなんか音も賑やかな音がしてるんですけど、
お祭りの太鼓も音もしますよね。
はい、でどうでしたか今日走られてみて。
楽しかったです。
楽しかったですか。
電動アシスト付き自転車でしたからバッチリです。
いやでも結構な坂があったじゃないですか。
あの坂道のところも電動アシスト付き自転車でバッチリでした。
なるほど。結構飛ばされてましたよね。
そんなことありません。
いや私追いつきませんでしたもん。
いやいや、せっかちなんですよ。
あ、そう
だ。はい、ありがとうございました。
はい、でも本当にこれをきっかけにもっともっと自転車、
ね、
はい、
まあ、ビッグイベントよりもこういう手作りのちょっとみんなで集まっていこうよっていうのも、うん、はい、いいんじゃないかなと思いました。
ぜひ復興に向けてもこういうサイクリングを活用していただいて、
ね、スーツで集まって輪島まで、はい、うん、絶景街道行きましょうとか、
はい、
あるいは白衣の桁大社に集まって、うん、門前の方まで掃除寺まで行きましょうとか、結構やろうと思えば、うん、個人マイトでもできますのでですね。
そうですよね。明日筋肉痛になってませんか。大丈夫でしょうか。いや、
電動アシスト付き自転車があったから大丈夫です。
わかりました。
いろんな方たちといろんなお話もできて、
はい、
こう緩いサイクリングっていいですよね。
う
ん、
そうですか。
ここ食材市場のお弁当が本当に美味しかった。
はい、いろんなものが入ってました。
ね、
うん、はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい、またお誘いください、
ま。はい、よろしくお願いします。
なるほど。でもこれさ、長谷知事は大したもんだよね、山島に、
うん、
ここで走ってるか走ってないかで、
うん、
話すことの重みが違うもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、私あれじゃ基本的にはじゃあ姉さんのことを電動自転車に抜いてったわけか。
そうですよ。
いや
もう軽く、はい、そうなん、うん、
でも電動電動ってことあんだけ繰り返してるって方は、まあ、癒着もあるんだなっていうことははっきり分かったけど
でもそういう意味で電動だからこそこういうふうに普段ねそんなに乗ってなくて もチャレンジできるという意味では阿部先生もぜひ。
そうですよ、
電動からまずは。
最近ちょっと耳が聞こえねえんだよね。
え
だけどさ、その電動だったらさ、
はい、
さっき俺坂のこと言われてたでしょ、あれちょっと負荷がかかるのかな。
電動が最大限その威力を発するのが発揮できるのがその坂道で
登る時、
はい、でパワーが結構本当にそれこそ上中下みたいに何段階かあるからマックスにするともう本当にエンジンがついたみたいでドーッ
と行きます。焦がなくても言える部分もあるかな。
焦がなくてはいけないですね。
軽くなるって感じですね、うん、そうですね。もう
だけどさ、はい、いやさっき冗談めかして言ったけどこの復興するのにこの自転車みたいなイベントがさ なんか複数行われたりして、その地域の活性化にもつながるだろうし、この電動を使えば一般の人も参加できるからみたいなことも、うん、おそらく含みを入れて言ってたんじゃないのかなって思うんだよね、
うんうん、そう、あとこのちょうど昼食会場のところでね、あの参加されてる方と、はいはい、実際にこの長谷知事に加えて七尾市長、そして中野都市町長のお二人も加わって、実際にこうスポーツサイクリングでどう復興していくかっていう話もね、かなり真面目な議論がされたんですよね、は
い、あの質問が出たりとか、普通じゃ聞けないようなこととかも聞いてましたから、うん、面白かった、うん、ちょっとあの話を戻すと、うん、ここ七尾市にあったんですけれども、茶谷市長さんがやっぱりその実際に復興に向けて自転車を活用して、まあ、自転車ロードをこれから作りたいっていうこともおっしゃってたから、うん、まあ、そういう意味でね、あの中野都庁長も自分たちのところまでこう道を通じさせて、うん、なんかこうイベントができたらって言ってたから、あの本当にこれから能登半島自身がそのサイクリングというかサイクルロードがさまざまな形で作られていって、それが復興につながるんだなっていうのはすごい話に出てました、うん、
あとはこの本当にイベントの素晴らしいなと思ったのは、やっぱりその参加者の声っていうのがすごくこの3名の知事町長皆さんがちゃんと聞いてくださって、すごく受け止めてどうしようっていうのをすごく考えてくださってるなっていうのが私もいてすごく感じて、やっぱりそういうサイクリストの生の声ってなかなかこうね、受け入れてもらえなかったり、あるいは乗らない人だとそもそもわからない、やっぱり乗り心地だったり道の話って本当に乗ってる人じゃないとわからない部分っていうのを生でこう聞いてもらえて、しかもこの長谷知事が実際に乗って乗るとどういうものなんだっていうのは、やっぱ肌で知っているのと知らないのは全然違うと思うので、そういう意味でも本当にすごく理解があるし、今後につながっていく本当に楽しみだなっていうのを参加させてもらって私も感じました。
そう、今おっしゃってたように長谷知事は乗って、で茶谷市長も最後お迎えで乗ってくださったんですよ、うん、でしたね、はい、だからこの3名の中で、あの中野との宮下町長だけが乗ってないから、この場で私も自転車を買います、
来年は乗ります、は
い、乗りますっていうふうに宣言してくださったんで、
その人なんか気持ちよくわかる、なんかもういつもね、ある意味こう、そうですね、脅されてる、うん、なんかね、そうに言わざるを得なかったんだろう、
乗りますよね安倍先生、
きっとね、そのね、その町長、
はい、
町長はね、先生と一緒でこうみんなが自転車を漕ぐのを見ながらワンカップで座ってチューチューやってたかったんだろうと思う、なんかその町長とね友達になりたい、だけど、だからね、
でも町長乗るって、
ま、あ、まあ、まあ言葉は言葉だから、だからね、だけどそういうこともあったんだけど、だけどさ、2つの県知事と市長とか町長とかでおそらく仲がいいんだと思う、うんうん、仲悪かったらこういうことやんないんだよね、そういう面からも、うん、このイベントっていうのはね、あの政治と市民が一体化するとてもなんか有効な手段かもわかんないなと。
じゃあ来年は安倍先生も
町長会いたい。さて、大変盛り上がった復興ライドの、
はい、
ね、
うん、
企画ですけども、終わりを迎えて最後にこの復興ライド関連でメッセージをと思うんですけど、タイ姉さんどうですかね。
はい、復興応援ライドをこれをつなぐような形で、5月31日の土曜日になんとですね、BS でずっと放送されているすごい大人気の自転車の番組チャリダーというのがあるんですけど、うんうん、それが、復興のと自転車大運動会というのを、うん、やるんです、
うん、
でこの31日に能登ゴルフクラブというところで、もう参加費無料で、皆さん集まっていただいて、でそのチャリダーの取材人が来てゲストも出て、でみんなでこう運動会、例えばですね、自転車に乗りながら鬼ごっこをする、そんな感じのものとか、はい、あとは、シクロクロスといって降りたり、うん、乗ったりとかしながら、そのデコボコがあるところをこう何周もするような、そういうレースをしたりとかっていう盛りだくさんな内容で、でキッチンカーで能登半島の美味しいものがたくさん振る舞われるんです。だからちょっとね、本当にその応援したい、しかも遊びたい、いろんな人と触れ合いたいっていう人はまだまだ募集してるので、ぜひ NHK のその BS チャリダーに移るチャンスでもありますし、能登の復興応援にぜひ参加してもらいたいなと思います。私が SNS とかで発信してるので、ぜひですね、 興味持たれた方、こう開いてみて参加申し込みしてください。
なるほど。これ5月31日ってことはもうすぐだ。
そうです。そうなんです。そうなんです。ね、5月31日。
ラジオとかも入って自転車のイベントが、うん、こうやってまた次のイベントにつながるっていうような、うん、もうこれにね、勝るものはないね。
うん、そうですね。で、阿部先生も
ぜひ。はい。で、なんとかね、小屋敷選手ね、なんで火がついちゃったんだろう。
大人のラジオ。